サークル紹介、今週は湘南大場公民館で活動されているアンニョンの皆さんをご紹介していきます。それではまず自己紹介をよろしくお願いいたします。
アンニョンハセヨー、チョヌン大沼悦子イミダチャルプタカミダ。
代表の大沼悦子さんにお話を伺います。それではですね、まずはこちらのアンニョン、どのようなサークルなのか教えていただけますか。
はい、韓国人の先生による韓国語はもちろんなんですけれども、韓国の風習とか歌とか料理とか、そういったものをいろいろ学べるサークルです。
こちらは韓国語、また韓国の文化を学ぶことができるサークルということなんですが、活動はいつ頃、どのようなきっかけでスタートしたんですか。
はい、一昨年の冬にこちらの公民館の授業でキムチ作りっていうのがありまして、その時のメンバーで仲良くなってサークルをやろうということになりまして、ちょうど1年ですね、活動しております。
先ほどキムチ習ったと教えていただきましたが、その他どのような韓国料理習ったのかも教えていただけますか。
はい、キムチを作った時にはチヂミを教えていただきました。そのチヂミがお店で食べるのとほぼ同じっていうか、え、これがチヂミみたいな、すごい感動しまして、なんかそれまで私レシピを調べて作ってみてたんですけど、あれはお好み焼きだったなと思って、なので韓国人の先生にチヂミを習って本物食べたと思って、それがすごい感動したんですよ。知らないこといっぱいあるなと思って、なのでいろいろ知りたいなと、韓国を知りたいなと思ってサークルを始めました。
先生直伝のレシピを教えていただいたと思いますので、レシピ知りたいという方、ぜひアンニョンに来ていただきたいなと思います。ではですね、大沼さんがこの韓国語、また韓国に興味を持ったきっかけっていうのは何かありますか。
ドラマはやっぱり見てたんですけど、隣の国なのに全然なんか知らないみたいな感じだったんですよね。で、文字も全然違うじゃないですか、全く理解ができなくて、すごく遠い存在だったんですけど、まあ、今回その先生と知り合うことによってなんか道が開けたみたいな、そんな感じですかね。
心の距離感みたいなものもここに入ったことで近くなりましたか。
言葉も全く聞いたことない言葉ももちろんあるし、それよく似てるみたいな言葉もあって、親近感が湧いてきました。
日本語とちょっと似ている単語もあるということですので、このちょっと勉強している中でそういうのも楽しみになってたりしますか。
します、します。はい、あ、これ知ってるみたいな。
ではこれ1年ぐらい学んでみたということですけれども、まあ、楽しいところももちろんあると思いますが、難しいところとかいろいろあるかなと思うんですけれども、どのようなところが難しさですか。
私は本当に全く何も知らないところからスタートしているので、難しいことばっかりですね。舌が回らない、言いにくいっていうのもたくさんありますし、似た言葉とかがなかなか頭には入ってこなくて、その度に、ああ難しいなと思うんですけど、でも、まあ、皆さんすごく楽しいので続けていられます。
メンバーの皆さんとですね、切磋琢磨しながら1年ぐらい活動されているアンニョンさんなんですけれども、現在メンバーは何名で活動されているのかも教えていただけますか。
現在は10名なんですけれども、まあ、皆さん忙しいので全員揃うことはなかなかないんですけれども、ほぼ10名でやっております。
今日って皆さん女性なんですけれども、男性メンバーの方もいらっしゃるんですか。
男性いないですね。女性がたくさんいる中に入ってこれる男性がいたらぜひ来てほしいですね。
女性メンバー10人でこちら活動されているということです。続いて活動日を教えていただけますか。
はい、第1、第4木曜日の10時から12時でやっております。
それではおしまいに、現在メンバー募集中でしたら PR メッセージをよろしくお願いいたします。
はい、年代も幅広く、興味もいろいろ違って、いろんな話をしたりして、すごく楽しいメンバーがいます。先生もすごく優しくて、みんなのことをすごく考えてくれる先生なので、とってもなんかあったかいサークルになってますので、もしよかったら覗きに来てください。
ご興味のある方はまずは見学、体験にお越しいただければなと思います。代表の大沼悦子さんにお話を伺いました。大沼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話を伺っていきます。こちら韓国語のサークルということで、まずは韓国語で自己紹介をよろしくお願いいたします。
안녕하세요저는다니하타사유리입니다잘부탁합니다
다니하타사유리さんです。谷畑さんはこちらのサークルいつから参加しているのか教えていただけますか。
ここが始まってからなので去年の1月からです。
こちらのアンニョンに参加したきっかけについても教えていただけますか。
キムチの料理教室があって、そこでキムチ作りの体験をしたんですけれど、もう本当楽しくって、なんか先生もキラキラしてて、このメンバーでサークル活動をできればいいなと思って、みんなでサークルできないかなと思い、皆さんで協力してここまでやってきました。
こちらのサークルの雰囲気、谷畑さんはどのように感じていらっしゃいますか。
年齢はなんか30代から70代ぐらいまで幅はあるんですけど、皆さん本当に韓国のことが好きで、韓国の言葉を学びたいとか文化を学びたいっていう姿勢がとても熱くて、なんか私はちょっと引き気味になりながら眺めてるような感じだけど、もう本当楽しいメンバーたちですね。
韓国好きっていう気持ちがサークルのメンバーの皆さん溢れているということなんですね。谷畑さんはもともと韓国語に興味があったりとかしたんですか。
韓国のドラマは見てて、韓国の文化には興味あったんですけれど、言葉は本当にそれほど興味はないわけではないんですけどぐらいでした。
今韓国ドラマ見ていたというお言葉があったんですけれども、谷畑さん好きな韓国ドラマありましたら教えていただけますか。
一番初めにハマったのが太陽を抱く月を見てハマりましたね。実在の話ではないんですけど、王朝時代のメロドラマみたいな、いいところがたくさん集まったようなドラマでした。
じゃあこの韓国ドラマを見て韓国というものに興味を持ってですね、韓国語を学んでみようということで学び始めたということなんですけれども、ご指導されている先生ですね、谷畑さんから見て先ほどキラキラした先生に見えて入ったということなんですけれども、1年ぐらい韓国語を学んでみてどのような方でしたか。
本当真面目で、生活自体とか、 なんか生きる姿っていうのはなんかやはり日本人じゃないような感覚を味わえるような、ちょっと不思議な感じで、でも日本語でもいろいろ話もできて親しみもあるし、いろんなレベルの語学に対してもあると思うので、人それぞれにいろいろ話を振ってくださったりとか、丁寧に見てくださってると思います。
発音もお一人お一人合ってるかしっかり確認してですね、一個クリアしたら次に行くっていうところがですね、アンニョンでご指導されている先生の魅力の一つなんじゃないかなと感じることができました。さあそれではおしまいに、谷畑さんがこれから頑張ってみたいこと、夢などありましたら教えていただけますか。
韓国の言葉自体、言葉っていうか文字が本当に難しくって、なんかまずそこから馴染むようにして、できたら韓国に行って美味しいものをたくさん食べたいと思います。
ハングルに親しみを持っていただいて、ぜひ渡韓した際にはですね、美味しいものをたくさん食べていただきたいなと思います。アンニョンでの学習、これからも頑張っていただきたいと思います。メンバーの谷畑さゆりさんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。